今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、元東京 MX テレビ社長中川健三先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はね、
はい、
中川さん来てはるんでね、
ええ、
一連のそのマスコミ騒動、
フジテレビからの、はい、
僕はそれに対して似たようなことはどこの放送局でもあったでしょうね、本当に言うたら東映だってやっぱりトップのスターに対して似たようなことあったでしょうね、
昔
やった
ら。昔の映画の時代はね、いろいろと聞いてますね。
ねえ、
はい、
聞いてるけれども言えない悲しさ
ね
なんぼフリーな私らのこの番組でも、
はい、
実名出せないからね。
まあね、
うん、
いや、この、ね、この前本でもなかなかあのアカデミーでサムライタイムストッパーいうのちょっともらいまして、はい、僕鉄道出たから
そうだった
ね、ギャラは30キロのお米2つやからね
そうなんですね。
僕ね、あのちょっと前取り上げられてたあの伊藤詩織さんですかね、
うんうん、
あの事件の問題もね、
うん、
いろんな評価ありますよ、
うん、
例えば映画で彼女はそれをドキュメンタリー的に映画撮ったと、
はい、
これは許されない、
うん、
その画像を使ったとかね、
うん
うん、そういう批判する人も いますよ、いろいろ、
うん、
それと現実にアカデミー賞にノミネートされるような番組が、
うん、
日本で放送できない、放映できないっていう、うん、この忖度の怖さってね、
うん、
結局権利処理できなかったんでしょ
う。まあそうですね、
ね、
うん、結構ねそういうのは多いですからね。
多いですね。
あ、多いんですか、
うん、あと、まあ、言葉遣いとか今はそういうなんでこれはもう放送できないとか、
うん、
それも多いし、
うん、それ伊藤さんのやつはなんで放
送、あのよその映像を無断で使ったんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、それで、
それで、うん、苦情が来てるんですよ、
うん、
それと現実にノミネートされたアカデミーで、
うん、
それがねえ、うん、放映してくれるとこがないっていうのも、
ね、それもね、
それは要するにアメリカではもう劇場でやってたわけです
よね。
で日本ではそれができない、
そうそう、他社の、うん、日本の他社の映像を使ったから、う
ん、あ、
無許可で、
うん、あ、
うん、でクレーム入ってもできなくて、
そうなんです
、つまんないことで大事なものを、
そう
そうそうですね。要するにまあまあね、自分で撮った映像ならいいんやけど、よその映像引っ張ってきたらあかんっちゅうやつですから、それはまあまあそこでね対価払えてたらね、
許諾請求してね、そうそうそう、もらえばよかったんだけど、
うん、
もっと困るのはね、そうしたらもともとあの事件ってどうやって成立してん、誰がそれをいがめてきてんって、
うん、
その本質的なものを一切表に出ない、
うん、
あれは刑事訴訟の段階で無罪になっちゃって仕方なしに民事で訴えてるわけですよね、
うんうん、
で民事では1000何百万請求して200何十万、
ええ
ということはこれは民事では犯罪やって認められてるわけでしょ、
うん、そうですね。
それと刑事の方では無罪なんですね、
うん、
これ長官現実的に言ったらね、まあ言いにくいとこ多々終わりでしょうけれどもねいやこれ、
はい、
おかしい思いません本当は。
あのね、そうなんですよあれ、あの事実は一つですよね、
はいはい、
だからどっちから切っても結論は同じじゃないと本当はおかしい話だと思うんです、
う
んうん、ただこういうのって結構あることあるんですけども、はい、ただねあれ最初にあの逮捕しなかったですよね、
はいはいはい、
でそれをそのだから警察のトップが止めて執行しなかったと、うんいうことになってるんですが、普通逮捕状を請求するのは警察
そうですね、
それ裁判所が認めて、
うん、
でそれを執行しないというのは普通はありえないんですよ、
うん
まあ、慎重にね相手をこう、うん、少し調べてから執行というのはあるんですけど、うん、 必要だから請求してたので、うん、それを全く執行しないっていうのは普通はないんですよね。
うん、
だからあの僕もそれはちょっと警察のやり方っていうかあれがあの疑問を持ってるんです。ただあの頃ねいろいろ聞いてみるとああいう事件ってあんまり有罪になってないんですよ、
うん、なるほどね。
で相手がまあいう人ですしで有罪ならないっていうのは結局無罪になるわけですよね、
うん、
で無実の人になっちゃうんですよ、
うん、
無実の人を逮捕してその人の生涯その人の仕事、うん、それまでのなんて言うんでしょうかね蓄積を全部すっ飛ばしちゃっていいのかというこうあれがこう働くんですよ、
うん、
だから事実はおそらくあの通りなんですよ、
うん、
ああいう事件で大体事実ありなんですよ本当は
絶対そうですよね、う
ん、でそれをね立証できない警察がやっぱり弱いんです、
うん、
立証できないから無罪になるんですよ、
うん、なるほどね。
だから無罪になるからやらなくていいんだっていうふうに言ってる人も当時いたので、
うんうん、
それは私かなり強く厳しくね、
うん、
なるほど、
そんなことやったら警察が正義の仕事できないだろうというふうな話はしたんですけど、ただそこはちょっとね私はあのなんて言うんでしょうか事実に対してちょっとこう申し訳ないなっていうふうに思って
るんですよ。そうですよね、はい、で反対に民事でそれが認められることは誰が考えてもめちゃくちゃ矛盾ですよね、
うん、
それおかしい言うから、それはあくまで立証されてるから請求された、
うん、
そしてその額をある程度払う、うん、これは完全に犯罪立証されたから、
うん
うん、ただねその逮捕状が出たっていうところまで行ったわけですよね、
はいはい、
で逮捕状っていうのは起訴とか有罪よりも要件はやっぱり緩いわけですよ。
なるほどね、
うん、だから疑いがある相当な理由があれば逮捕状出ますから、うん、
なるほど。
ただ日本の場合はまず間違いなく有罪っていうことじゃないと逮捕しないんですよ。
なるほどね、
うん、だそれはこうあの逮捕権をある意味では抑制的に使ってるんですよ、
はいはいはい、
だ警察が逮捕したらまず間違いなく起訴になり、
うん、
で起訴されたら 99% 有罪
になる。そうですね、
そういう人しか逮捕しないんですよ。
なるほどね、
まあ、現行犯は別ですよ、
はいはいはい、
だそうじゃなくて事後的に捜査したのはそういうあの物差しになってるんですね、うん、
なるほどね。
だから逮捕状が出たことイコール立証されたっていうふうにはなこうイコールにはならないんですよね、はい
はい、例えばあの今度の大阪地検の問題もそうですもんね基本的に、
うん、
これ伊藤さんの事件も、
うん、
マスコミ自体もあんまり放映しない、
うん、
あれ私あれ見ててねその訴えられてる側が一般のマスコミと関係ない人間やったら、
うんうん、
僕はやっぱり逮捕されて起訴されてたん違うかなと思いながら、
うん、
あの事件見てたんですけれど、
うん、まあ、ああいうマスコミのなんていうんですかねあのこう、まあ、大物っていうかでなければおそらくそうだと思います、うん、ただし起訴されたかどうかは別ですね、うん、
なるほどなるほど。
あのなんで逮捕できなかったかっていうと起訴されないケースがほとんどだったんですよ、うん、当時その現職の警察で調べたとか、
うん、例えば一般人でもそうやったんですかね。
そうなんです。だから一般人の場合はあんまりこうなんて言いましょうかこの人がどうだっていうよりはもう事件の方がこう優先していくので
なるほど
逮捕してあの捜査を尽くした結果起訴できなかったということであればもうそれでいいっていうぐらいの感じを持つんですよね。
なるほど。
ところがなんか立場がある人とかなんかそういうふ
う
になるとこの人捕まえちゃって事件が飛んじゃったら、
うん、
その人をすごくこう貶めることになるじゃないですか、
うん、
そこに気を使っちゃうんですよ、
ね、
官邸の記者だからね。
そら、うん、僕はね そこに忖度したらいけないことが、
はい、
忖度され出した日本かなと思うんですけどね。
うん、
昔政治家の大野万木さんが逮捕されたと同時に、
ええ、
あまりのあれで泣いてたとか、ね、
お
やっぱりそれぐらい検察の追及って厳しかったんでしょうね昔は。
うん、
あだからこの間のねその大阪地検 の, あの特捜部の取り調べの話も、
はい、
何でしたか検察を舐めんなよとか、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
そのぐらい言うんじゃないかなと思いましたけどね、
逆にね、
うん、 まあ、その人の人格をね貶めるようなことをね言ったりとか、でも最近はなんかビデオ撮ったりされてるんですね。
あ、そうそう、取り調べの模様。今はだから特捜部
が可視化でね、可視化、
そう、特捜部がやる事件は全部ビデオ撮ってます。
はい、
その警察から送致する事件もあのもう決まってまして、
うん、
あのある種の事件は全部ビデオで取り調べを映してますから、その元で調べてるんですよ。でこの間の事件は取られてる中での話なんですね。
はい、
カメラの前で言ってるわけですよ。
はいはい、
だから本人はそこのぐらいは大丈夫だと、このぐらい言わなきゃ星落ちないと思ってガンガンやってるんだと。
そうですよね。うんうんうん、
そうやって考えたらね、お前ちゃんと消しときやって言うて、
はい、
黒塗りで出したと、ね、あの森友の、
はいはい、
あれでもめちゃくちゃおかしいですよね。
うん、
現実的に誰かの指示でしてるわけですから、
うん、
その指示出したって言われてる人間は何にもなれへんわけでしょ
う、
うん、それはやっぱり国の在り方、まあ、日本は法治国家へ言ってますけれども、やっぱり力においてやっぱり曲げられる部分っていっぱいあるいうことですよ。
うんうんうん、
これ、まあ、デマか知りませんけど3億円事件の、
うん、
あれはやったやつは警察官の息子やとか言って結構言われたりしてますね。あれ、
そうなんですか。
そうだ、ね、
これは中川さんが詳しいかもしれませんけど、ね、あれやっぱり犯人かもしれないって浮上した中にいたんですよ。
うん、そうやね。
あ、そうなんですか。
でそれ自殺したんでしたっけ。なんかその要するにはっきりしてないんですよ。
う
ん、
そうです。
あの警察官の息子が、うん、容疑者として浮かび上がった時期。
そうそう、
そうなんですか。迷宮入りして
る。そこでストップなっちゃった。
ああ、そう。
らしいで。
うん、
国松長官の狙撃でも警察官だって。長官オウムの。
そうそうそう。
国松長官。
あれは、うん、あれは、うん、あの。そう自分が撃ったと言ったのがいまして。
うん、
いまして。
自首されたんでしたっけ。
ね、名乗り出たんですね。
はいはい、
でそれ一回逮捕してるんですよ。
はい、
でも途中で供述が変わったりなんかして、うん、もう脳がぐちゃぐちゃになっちゃってるわけ、
うん、
洗脳されて。
あ、なるほどなるほど。
でだから本当かどうか最後に分からないんですよ。
うん、
でそのうち違うこと言い出して、うん、もうどうしようもなくなったって、う
ん、なんで刑務所に乗って変な
ね年配の方でしたね。
そう、あれが俺がやったって今度、そうそう、なかなかいろんな面でアメリカの部分を、まあ、銃も弾も含めて、
ね、
あれはね、あの彼が言ったことはピタピタピタと裏がつくんです
ね、 ね、 ね、
あの栗松長官撃たれた銃っていうのは非常に特殊なんですよ、ね、で弾も特殊なんですよ、
うん、
で弾があの体の中がぐるぐる回って臓器をかなり損傷するような弾があ
ってね、
でそれも彼買ってる事実もあるんです。
あ、そうなんです、
ね、でそうそう、そこまで分かってるんですけど、
うん、
じゃあ本当にその人が撃ったのかっていうとそこは分かんないんですよ。
うん、
それでだからでその言ってた人もこの間亡くなりまして、
うん、
だからもう完全に迷宮入りになりました、
ね、あの言うてた変なおっちゃん東大かなんか
でしょ。そうそうそう、
うん、
考えられへん
ね。で昔警察官も殺してるんですよ、
うん、
あ、そうです
、有罪 で懲役あの刑務所入ってるんですよね。
なるほど、
だから撃つ技術はあるんですよ、
う
ん、
あるそう
です。度胸もあるん
ですよ。そうそう
ね、
なんか東大にこんな人おんのかと思ったね。逆に、
ね、いやでもね、オウム真理教も最初ね、そう洗脳された人たちね、兄弟生とか反対生とか賢い方多かったですもんね、
科学者がね、
うんうん、
そう結構な一流のなんか人間が、特に科学技術庁っていう部署は、
そう
あれだって化学兵器作っちゃうわけですから
ね。そうですよね、
あのプラント工場を作って
普通に作れへんようなやつを、うん、作っとるわけからすごいよね、うん、
ね
え、あれね、最後に地下鉄サリンが起きるあのサリン、
うん、
あれ48時間作ってるんですよ、うん、
そんな短時
間、ものすごい短時間で作ってるんですね、
うん、
だものすごいあのなんて科学的な知識と技術ですよ、
うんうん、
宗教にはやっぱりそっちに行く宗教もあるんですよ、
うん、怖いですよね、
うん、だからそういう面ではそのいいか悪いか別にしてね、
うん、
人間の心っていうのは やっぱりこれは強い弱いとかいろいろ種類があるんでしょうね、
うん、
私みたいな尖学したような人間案外引っかかれるのかもしれない
全然あの聞きそうにないですね最
後今なんかしらっとしました
あのあれですか、その若さの実家は、
うん、
守らなしゃあないですね。
いやー、私のもう心情的なものだけですよ。
なるほど、
長男としての。
なるほどなるほど、
うん、
なるほど、
両親に悪いなという。
なるほど、
うん、俺の代で潰したら悪いなと
か。あの町内からやっぱり勉強して東大に行こうとか意識はやっぱあったんですか。
じゃあまあ、あのね、あの小学6年の先生はね、お前うちの親父に読んで、あいつあの高校に行かせろとか言ったらしいんですよ。
ああ、なるほど、
うん、小さい時は思わないでしょ、どこに行こうとか。
なるほど、
うん、
それはたまたま福井でトップ校やったり
とか、ね、うん、そうそう、
トップ校入ったら東大に行こうっていうのは知らん間に周りの。
いや、だからそこで何番かね、試験受けて何番になったらストーマークを受けろとか。
なるほど、
大体東大京大です、はいはい、福井だと。
なるほど、なるほど、ね、うん、あの長官もやっぱりそういうあれですか、小学校どこ行けとか、例えば高校どこ行けとか。
いや、それはもうほとんど何もなかったですね。
あ、そうですか、
うん。
あ、中学どこですか、西高は大宮とかなんか。
あ、私はあの、東田中学っていう中学なんです、
うん、
でこれ区立の中普通の中
学、皆さん、そこから西高行って、
はい、
ああ、西高留学されてませんでした。
え、
留学されて、
それはね高校時代、
高校行った、
高校3年生の時、
はい、あ、3年生の
時。長官ね、こんなんやったら変ですけれどもね、東大に行こうっていうふうな意識を持ったのは何歳ぐらいに持ったの。
これはね、高校に入ってからだと思います。こう周りがみんな、うん、そんな感じじゃないですか。
なるほどなるほど。
で上位何割まではあの現役でいけんだとか、なんかそんな話題になってくるわけですよ。
なるほどなるほど。
あ、だからもうそれはじゃあ自分もみたいに、みんなな ってったと思います
ね。なるほど。やっぱりそのやっぱり環境ですね。
うん。
やっぱり
当時のね、だから都立高校のナンバー校みたいなところは、
ああ、そうですね、
結構そういう感じだ
ったんですよ。ああ、分かりますね、うん、何番目行ったら東大行きやみたいな、うん、ただね、こテレビ見ててね、
ええ、
笑ったんは今の東大生ね、
うん、
音楽やってる子もそう、ピアノ、
うん、ピアノ、まあ、この前テレビでやってた ね、
やってたね、
はいはい、
見てました。音楽はやっぱり脳にええみたいな言ってました、ね、
うん、なんかちっちゃい頃から習い事をあれ調べとったら、ピアノがほとんどなんか 8割ぐらいみんななんかピアノは習ってたとか。
長官は音楽なんかやられてました、小さい時。音楽、
ピアノ習ったんです
ね。あ、私ね、三味線。
意外すぎますか。
いや、あの、
いや時代背景的にはちょうど、
それ小さい時ですか。どういう関係なの。
いやさ、俺はもうあれよ、はい、本島町行ったら、はい、もう口三味線のメイン。
そういう意味の三味線よ。
逆にさ、やっぱりなんていうかな、長官でもね、中川さんでもさ、やっぱりトップの東大行ってる人ってね、
はい、
じっくり喋ったらね、
うん、
行くべき環境を持ってますわ。環境ですもん、
うん、そうですね、
逆に、
う
ん、そう、あのしてあります、ある人がね、家族みんな東大なんですよ、
うん、
お父さんどこ行ってました言うたらね、うん、いや知ってる人ですよ、皆さんもね、名前ちょっと言えへんけど、
うん、
ほんならね、いや弟アホですね、もうどこですの、慶応。
あ、もうどなたか分かりました。
慶応。それはやっぱりね、その環境に追ってくるんでしょうね、うん、そういう面では、
うん、
今日はその環境の
はい、
しょうもない話を最後に終わりました。
しょうもない話、なんかあの、はい、先週の岡田先生とすごくギャップのある回でございました。いや、
あのあれですよ、岡田さんが来たら、
ええ、
やっぱり政治銘柄のこと、
はい、ええ
とらね、あまりにもね、
はい、
あの真面目でストレートで返事していただくんで、
はい、
あのしょうもない関西のノリは、はい、
ええ
出しにくいでしょ
でも結構出してもらえ
るんですよ。違う、岡田さんの正解裏話面白かったですね。
あれは知りませんでしたね。
旗総理にやめてやめろって言った、
官邸に乗り込んでた、
石破さんと二人で、石破さんっていうのは笑わせる
けどそうやって考えたら、船田さん尊敬してるって、これまあお上手口もあるんかもしれん、僕はね、船田さんってね、接したら尊敬に値する長官人ですよね。
そうそう、
本当に謙虚おごらない、もうごく普通、偉なってもね、吉野さんもそうでしょ、普通吉本の社長やったらなんかみたいな、全然、全然お会いしても普通でしょ。
そうですよね、
思いません、
一緒ですね、ね、ほんまに普通です。
もう一人でフラフラフラフラね、
一人で
フラフラ、
怪しい人みたいじゃないですか。
ご飯食べ昼でも、
あ、
ね、一人でフラッとね、汚いうどん屋行ってね、
あ、吉本の近くですかね、
平気で食べて普通出世したら変わる、変わらない、吉野さんは変わりませんでしたね、もう今のままですよ、さあ、やっぱりそういう面では社員に対してファンが多かった、
でもそうです、私も一回お邪魔した時に、あの吉本の下の食堂ですか、で、肉うどんのうどんがないやつ、
肉うどんのうどんがないって
、
肉水のことですか、
その中並んで吉野さんがこう喧嘩って、
普通に
その前にあのちょっと雨降ってて、私本店空いてるかどうか見てきますわ、自分から走って我々が入れるかどうかね、小さい店なんで、自分自ら雨の中走ってくれてました、そういう人や、逆に本当になんていうかいい人やね、人間的にね、やっぱりね、偉なったら変わる人は飽きませんね、
そうですね、
新藤さん気をつけなきゃいけません
今ね絶対振るやろなと思って聞いてて
待ってました、
そう待ってましたって、ね、もうぼちぼちかなみたいな
今日は新藤さんの待ってました
そうですね、いいですねでは今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
中川健三でした。